はい、今日の遥かなショーは結構久しぶりにアーバナシャンペーンとつないでます。アーバナシャンペーンから渡るさん、そして初めてのゲストトラビスさん、そして静岡から、リュータさん、京都から麦子です。まずはこんばんは、おはようございます、どちらかな、おはようございます。
おはようございます。
おはよう
じゃあ今日の、ゲストを渡るさんから紹介していただけますか。渡るさんお願いします。
はい、今日のゲストはトラビス・ソラさんという方で、アーバナにお住まい の僕の言語交換パートナーをしてくださってる方なんですけど、そうですね、2019年から自分の言語交換パートナーしてくださってて、週に1回会って、僕がトラビスさんに日本語を教えて、トラビスさんが僕に英語を教えてくれる関係で、うん、でまあパンデミックになってからはスカイプで会うことが主になっちゃったんですけど、前は直接図書館だったりカフェで会って楽しくおしゃべりしてた中で、日本語に興味を持ちなので、ぜひラジオにも出てくださいってことでお誘いしました。で早速自己紹介してもらいましょうね。トラビスさん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いや、ぜひ自己紹介お願いします。
うん、ありがとうございます。自己紹介します。パークランドカレッジの美術、メディア、社会科学部門の心理学教師です。20年間ぐらい、心理学教師になっています。パークランドでは2008年に働き始めました。普段心理学入門と社会心理学入門を教えています。またパークランドの文化、日本文化部の顧問です。
ありがとうございます。パークランドの日本文化クラブ、
はい、
それは日本語の勉強するクラブ、あるいはいろんな文化を
学ぶクラブ、そう、いろいろ、うん、はい、クラブの目的は多様なパークランドの学生が一緒に日本、いろいろな日本文化について楽しく学ぶ機会を提供するのです。日本文化を学びながら友達を作れます。学期中1週間に1回いろいろな行事に参加します。例えば簡単な日本料理を作ったり、簡単な日本語入門を学んだりします。また剣道や生け花の専門家もパークランドに来てワークショップを行っていただきました。
そうなんだ、剣道とか生け花の専門家もいらっしゃるんだ、ありがとうございます。そうですね、パークランドカレッジの学生さんや教員の人が遥かなショーに来ていただいたのはそんなに多くないですね。なのでいろいろ聞いてみたいと思います。Travis says, if you like to speak in English, that's okay, and in Japanese, okay. any language. Any language. You said is your teaching is psychology, isn't it?
Yes, that's correct.
But psychology and the Japanese culture is a little different. Or overlap something?
Yes. Would you like me to talk a little bit maybe about how these come together? So, あの、日本文化に興味がある理由が5つあります。まず、大学生の時に日本人の友達を3人作りました。
3人
?3 人、はい。あの、1人の男の人と2人の女の人でした。男の人は親友になりました。うん、彼は、うん、学期休み中にあの私の実家に何回もあの泊まりに来てくれました。彼は私に日本での生活についても話してくれました。それから日本に行くことに興味を持ったのです。あの同じ頃あの比較文化心理学の授業で東西の文化の違いを学びました。サイコロジカルレビューのマーカスと桐山の文化と自己という、うん、論文ではアメリカの学生と日本の学生の比較をたくさんしていました。だからあの、日本文化を含めてあの東洋文化心理学に興味を持つようになりました。2つ目はあの2003年末に日本に行く機会がありました。日本人の友達と一緒に名古屋市に行ってご両親の家に泊まることができました。お正月の期間も含めて日本に2週間滞在しました。それは素敵な経験でした。あの帰国後日本文化や日本語を、うん、習いたかったのですが、仕事とあの自分の家族で忙しくなりました。あのしばらくしてあのやっとあの2016年にあのパークランドの日本語教師の、あの、木下拓先生に出会いました。うん、木下先生が、うん、日本への短期留学プログラムのオーガナイザーで、日本文化クラブの顧問だと知りました。先生に私は日本文化に興味があると話しました。木下先生ご自身は、うん、トレのためもう旅行は企画できないと言いましたが、あの先生は私にクラブの顧問になる方法とあの旅行の計画を立てる方法を教えて いただきました。あのそして2018年 には木下先生が教える大学2年生レベルの日本語授業を受けました。日本人との言語交換も始めました。河野さん、日本語を楽しく学んでおり、これからも学び続けたいです。また学生に日本文化を紹介したいんです。
ありがとうございます。すごくわかりやすい日本語でした。渡る先生いかがですか、トラビスさんの日本語。
普段グッジョ
ブ。渡るさん直してくれ、ありがとう。
でも元すごく前から準備されて自分が少しだけそう、ここはこうした方がいいかもって言ったぐらいなんで、トラビスさん頑張って勉強されてます
なんか2人の友情を見てる感じでいいな。どんなことに友達を通してどんな風に日本に興味を持ちましたか。
So yes, I would you know, we would hang out quite a bit and just talk. He was learning English at the time, and so we would talk, he would tell me about his family and where he grew up, and we would sometimes eat meals together in the dorm, and it was my first time having onigiri.
Onigiri.
So yeah, through him was my first really introduction a little bit to Japanese culture, aspects of Japanese culture.
ありがとうございます。お友達を通していろいろおしゃべりをして初めておにぎりも食べたということですが、トラビスさんは日本、例えば日本とアメリカとか、こう心理学的に見ても違うと。学生たちの様子も違うとおっしゃったんですが、例えばどんなことが違ったりするかな。
American psychology for a long time kind of assumed that the research they were doing largely with just American students was discovering universal principles of how the mind works.But by the early 90s, there was a lot of research suggesting that it wasn't that simple, and that there are, that it is difficult to establish what is a universal principle, mm-hmm. and that context and culture can make a difference.In how people think, feel, and behave. And the Marcus and Kiriyama paper I mentioned was a very influential paper that talked about different senses of self. Mm-hmm. And they characterized Western culture's sense of self as being more independent. That is, the person tends to think of themselves as having their own special abilities, their own independent desires, and thinking of themselves in terms of what they want. And in other non-Western cultures, like, for example, in Japan, there's a relatively more interdependent sense of self, which is where the person thinks of themselves not as so much as independent of others, but inextricably linked with others. So how they define themselves is always in the context of the situation or the groups that they belong to, the roles that they are playing.
Oh, that's very interesting. You said first the universal principle, and then you said about some sense of self. So we talked a little more about these topics. So, Ryuta-san, いかがですか？今トラビスさんが説明してくださったことって日本語でもう少し、説明すると翻訳するとどういうことになる？
90年代初め頃まではその、英語圏っていうかアメリカの心理学者っていうのは基本的にはその実験対象としてアメリカの大学生を使っていて、そこで発見されることっていうのが人類すべてに当てはまる心理学的な発見だと思っと考えられていたっていうことですよね、その 学術領域では。だけど90年代頃からそんな単純なことではないっていうことが言われ始めて、あるいは分かり始めて、その例えば日本とアメリカを比較したような場合に、そうですね、個人っていうものをどのように認識しているかっていうのが例えば違いがあるんじゃないかっていうことで、そのアメリカだともっと個人を独立したものとして認識しているけれども、日本だともっと自分っていうものを関係性の中で理解しているのではないかっていうことが、心理学では言われるようになったっていうことかなと思います。そうですね。僕は心理学は別にやったわけじゃないですが、授業でも取ったことない、大学の授業でも取ったことがない気がしますが、なんか別の授業でやったのは、これは心理学、心理的なことっていうか文化的なことですけど、その日本だと家族の中のでの呼び方で一番年下の人に合わせた呼び方に変わるんですね。これは言語文化的なことだと思うんですけど、
テクノニミって、
そうですよね。文化人類学ですかね、これは麦子さんの専門かなとも思いますが、渡るさんはだから家の中では渡るさんじゃなくてお兄ちゃんなんじゃないかなという気もしますが。
なるほどね、そういうことか、確かにそう呼ばれる時も多いですね。 Because I have a younger sister, so many ofMy family members tend to call me as kind of, hey brother, or older brother, instead of Wataru-san. Because of Japanese, following Japanese culture.
So it's more how you are called within the family, extended family, is more contextual and relational rather than you being identified by your first name.
So, hoka no rei wa, Nihonjin wa, Amerikajin yori, yakuwari,が具体的でした。
具体的、多分だから自分が森岡渡るですって言うんじゃなくて、 よく会社でも課長とか社長みたいな役職の方が先来るみたいな、そういうことなんでしょうね、はい、きっとね。
あの、あ、例えばあの答え、あ、週末にテニスをする、okay? アメリカ人はあの、あ、答え、あのテニスをする。So the answer from the Japanese person contextualizes it, says that, you know, I do this in this context. But there's a tendency for Americans to generalize about themselves and just say that, you know, I play.
On the other hand, Japanese tend to what they say, like, I played tennis with who, or like,
yes,
that?
Yes, 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 yes.
だからテニスをすること一つとっても、アメリカ人ならテニスをするって、週末にっていうことが多分に重きを置くんでしょうけど、日本人はあの傾向として、例えば、あ、リュータさんとテニスをするとか、麦子さんと話すとか、なんかそういう誰とかの方に多分重きを置きがちってことなんですよね。
で、トラビスさんはそういったことを
最高
と、いう、お話をされました。